この3章のところではサウルのこの将軍であったアブネルの死のことが出てきます。2節以降にはこのダビデがこの得た子供たちの名前が出てきていますけれども、彼にはこの複数の妻がいたことがこのところに記されてあります。そしてまたこのことは後には大きな災いとなってしまうわけです。そして7節のところにはこのサウルのそばめリツパがこのアブネルと通じていたということが出ていて、そしてそのことをイシボシェテはこのアブネルに言ったときに、アブネルは激しく怒り、そしてその怒りはこのイシボシェテを支えるところからついにはダビデの臣下になるというような彼の心変わりの様子が出ているわけです。そしてそのことはまた彼は17節を見るとこのイスラエルの長老たちと話をする。彼は言うなれば神の御心を行うというよりも、もうこの世の祭りごと、もう政治に長けた人物であったということがわかるわけです。しかしこの世の祭りごとと政治と、そしてまた神の御心に従うというのは全く別のことであるわけです。しかし彼はこういうことを、自分のために益するようにと、それ彼は策略を立てて、そしてダビデに近づいていったわけです。しかしまたダビデはこのサウル王との争いをなすことを好まず、彼はこの平和裏に進められるようにということでアブネルを自分の家臣としたわけです。ところがこのダビデのまた将軍であったヨアブがそのことをよしとはしなかった。なぜならば彼はその弟アサエルがこのアブネルによって殺された、そのことを恨みに思っていて、そしてこのアブネルを殺してしまう、殺害を企てたわけです。この時にダビデはどうしたのか。31節を見るとダビデはヨアブと彼と共にいたすべての兵に言った。あなた方の衣を引き裂き、荒布をまといダビデの前で痛み悲しみなさいとそのことを命じたわけです。そしてそれだけではなくて、なんとダビデは31節の最後を見ると棺の後をついていった。普通王が自分の家臣のためにそのようにするっていうことはありません。そしてまたこのアブネルのためにわざわざ33節を見るならば哀歌を歌うっていうことが出てきているわけです。彼はそのようにして家臣のために痛み、そしてまた哀歌までも作ってその死を弔うということをしたわけです。その姿を見たときにこのイスラエルの民はどうであったのか。36節を見ると民は皆そのことを認めてそれでよいと思った。王のしたことはすべて民を満足させた。まさにダビデはこの心の広い王であり、そしてまた主なる神様に忠実なものであった。しかしその部下たちはそうではなかったというようなことがここに出てきているわけです。このダビデは39節を見るとこの私は油注がれた王であるが今日の私は無力だとそのように自分自身を認めているわけですし、39節の終わりには主が悪を行う者にその悪に従って報いてくださるように、彼は決して人を殺める手にかけるということはしなかったわけです。彼は主から選ばれて油注がれ、そしてまた主の御心に従っていく、そして悪を行う者はその悪に従ってもう報いが与えられるようにと祈る人であったわけです。その姿を見て人々はこの誠にイスラエルの王であると 受け入れていくことができたわけです。私たちも何よりも、またこの世のことを考えて画策したり、また自分の益を求めたり、そうではなくて神様の御心が何であるのか、そしてまた神様が喜ばれることを自ら率先して行っていくものとさせていただきたいと思います。